始めていきたいと思います。真面目に撮っておりますけれども、今日は、はい、なんとスティーブ・ジョブズさんのですね、
そう
亡くなってからですね1年経ったということで、
はいはい、
今日は特別にですね、
はい、
収録をしております。
はい、今日のゲストは俺です。
違いますよ、もっとでっかいゲストに来てもらってるんですよ、はい、今日はせっかくなのでね、はい、ジョブズさんを語るといえばこの方、ブログ飛ぶ iPhone を主催されております、うん、Twitter ネーム飛ぶ一さんにお越しいただいております。はい、こんばんは。
こんばんは、飛ぶです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか最近会ったばかりのような気がしますけど、飛ぶ一さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近会ったばかりという意味はぶっちゃけますが、うん、取り直しをしております。
いろんな意味で。で、まあ、ジョブズといえば日本ではトブさんしかいないだろうと、うん、
右に出る者はいないと、左には出るが右に出る者はいない、
いない、左にはとりあえず俺をいさせてくれトブさんみたいな感じですけども、
はいはい、
もう1年ですよあれから。
うん、
はい、もう早いような長いような、
うん、
なんかトブさんはさ、やっぱりジョブズが大好きだということで、
うん、
トブさんといえばジョブズ会、明日トブさん何かやられるということで。
はい、そうなんですよ、明日ジョブズ会っていう名前で、
はい、
ジョブズが行った京都にあるあのお蕎麦屋さんとか、
はい、
禅寺、
はい、
お寿司屋さんですね、そういったところにちょっと行ってみようと思ってます。
はい、ジョブズさんが歩かれたコースを実際に体験して回れるっていうことなんですか？
実際にちゃんとどう歩いたかは知らないですけどね。でも、あの、大体あの、ね、ホテルがこれだろうとかっていうのはある程度わかるんで、うんうん、
はい、
まあ近い形になるかもしれないですね。
あとあれもやるんです、手裏剣をこう飛行場でなんか募集されるとかそういうこともやるんですかね。
ね、とりあえず手裏剣見つけたらちょっと写真撮って、はい、
そこまでやってやっぱりスティーブ・ジョブズ愛っていうことですね。あとなんか日本でデザインされた方とか、
そうですねジョナサン・アイブのチームにいらっしゃった西堀さんが経営されてる京都のエフィッシュっていうお店にも行ってみたいなと思ってるんですけども、
すごいな、
ね、喫茶店とか、
そうですそうです、
デザインした人が経営されてるお店ということ、
そうですね、もともと確かアップルに入られる前から、その後にあの有名 なんかラジカセ、あの無印とかに置いてあったようなラジカセとかを出されて、はい、その頃にもうすでに独立されてて、その時に確かもうすでにカフェを出されてたと思うんですけども、
ちょっとそれ俺も行きてえな、
行ってみたいね、
うん、これ毎年やるんですかね、これ。
そうですね、何かやりたいなとは思ってるんですけどね。
じゃあぜひ来年とか再来年ぐらいには参加したいかな。
随分先の話だね。
だって明日は無理だもんだって
行けよ明日。
飛び入りいいですかみたいな。
どうせ暇なんだろ
う。うるさいな。
2015年はアップルキャンパス2ができるじゃないですか、2015年予定なんですよね。
あれまた行っちゃうんですか？
2015年は WWDC の時か、その命日の時ぐらいに行きたいですね、クパチーノに。
ああ、なるほど、
ね、もうね、トブさんどんだけジョブズが好きなんだって。あのトブさんはアップルが好きなんですか、ジョブズが好きなんですか？
いや、まあやっぱ私はアップルも好きなんですけど、でもやっぱジョブズがいたアップルが好きだったんだろうなっていうのはありますよね。
やっぱりジョブズが作ったアップルが好きっていう、
うん、やっぱジョブズがいない時期のアップルってそんなにやっぱり興味がないんですよね。うん、
うん、さっきちょっとトブさんのアップル歴を聞いたら、やっぱりジョブズが復活してからの方が
そうですね、
メインだって言ってたんで。
トブさんがたくさんあると思うんですけど、
うん、
ジョブズのことで印象に残ってることってどんなことですか？逆に、まあ、いくつかあると思うんですけど。
なんですかね、まあ、いろいろ本当に、ね、うん、ジョブズの人生もう生まれてから死ぬ時までもう映画みたいっていうか、ね、
うん、
できすぎてますよね。生まれた時からその養子に出されて、うん、その養子も本来決まってたところじゃないところに行ったとか、ね、うん、亡くなる時は iPhone4 を自宅で発表イベントを見て亡くなってとか、
あれちょっと感動したな、あの話は、エピソードは、
うん、ドラマみたいだよね、本当にね。
本当そうですよね、膵臓、まあ、がんの話にしても。
シャルちゃん俺にも聞いてよ、スティーブの一番
秀地教授、スティーブとのあなたの心の中に残っている一番の思い出は何ですか？
WWDC でのドヤ顔です。ドヤ顔が大好きです、俺は。
やっぱりエアーですかね。
エアー最高ですね、あの日のドヤ顔は最高ですね。
あれが一番すごかったですよ、なんか、
うん、
ラジオだから分かんないけどこういう風に持ってさ、
うん、まあ、嬉しそうだね。
そうそう、でそのドヤ顔特集が今アップルのサイトで見れますという、う
ん、
あの今日アップルのサイトに行くとビデオが流れるんで、
うん、
そちらにはスティーブのドヤ顔特集が流れてきますので、うん、いいですね。あれだけドヤ顔見せられるといいね。でもあの時のさ、ドヤ顔の時のスティーブって本当本当に嬉しそうなんだよね。
そう、嬉しそうなんだ。
どうこれみたいなさ。
本当になんて言うんだろうな、作った笑顔じゃないんだよね、うん、本当に内側から出てくる笑顔なんだよね。
ティーブのさプレゼンがさ、やっぱり良かったってみんな言うけどさ、
うん、
一番すごいプレゼンはあのドヤ顔だよね。
そうだね、
あのドヤ顔にみんなノックアウトされてるよね、
うん
、うん、あれが一番印象的ですね俺は、
うん
うん、もうあれが見れなくなって1年経ちますけども、
うんうん、
まあ、今年の WWDC はすごくクックがやって、まあ、いろんな製品が発表されて楽しい、すごく盛り上がったしね、
うんうん、
だから、まあ、スティーブいなくなったけど、まあ、感覚的にはまだ全然スティーブがいなくなったっていう感覚もない感じで1年は過ごせたのかなって思うんですけどね。この辺は、まあ、今後ねまだまだどう変わっていくのかっていうのは多分ね、うん、さっきトブさんとも話したんだけど、まだ今の出てる製品というのはまだスティーブが携わってたんじゃないかっていう話もね、
うん、そうですね、
うん、してたんで、まあ、これが全くスティーブが携わらなくなった時の製品が出てきた時どう変わっていくのかとかっていうのはすごく楽しみなんだけど、でもどうなんだろうね、この辺はちゃんとしっかり DNA が受け継がれているんではないかと思いながらいるんですけどね、
うん、逆に全く思ってないところから新しい風が吹いてくるかもしれないし、
うん
うん、だから今はとりあえずスティーブがいた時のメンバーが残ってるじゃん、まだどっくりさ、うんうん、まださ、けどその次の世代っていう時にやっぱり若い人が台頭してきて、
うんうんうん、
結構勝手なこと言い出すやつが意外といい案を出したりなんかして、うん、そこはブレイクスルーになったりするといいかなと思って、
うんうんうんうん、
でとんでもない失敗してまたてめえみたいなにいろいろ言われながらも、うん、でもそれでもすごい魅力があったらそれはなんかアップルらしいと思うし、
そうだね、うん、アップルの良さっていうのは結構失敗もしてるっていう、
うん、
そういうところが結構あるからね、
うん、でも失敗はするんだけど必ずそこを挽回するっていうか、うん、必ずそのままにはしておかないじゃん。
あ、そういえばさ、その失敗なんだけども、
うん、
最近なんかピング終わったっつう話をあれもやっぱり失敗のうちに入るんですかね、あれも
まあ別に失敗ではないんじゃないの、ただ人気がなかったっていうだけで
トムさんちゃんアカウント取ってました、ピング使ってました、
一瞬作ってもうすぐ消したような気がします
ほとんど使ってないっていう、
うん、使ってないですね。
でも俺もそうだな、ピングが出た時にちょっと使ったぐらいで、
うん、
いまいちあれの使い方が分からないっていうかメリットが分からなくてそのまま
本名は出るしみたいな、
うん、
ゲームもそんなにやってない人だったらね、
うん、あとほら最近の最大の失敗というかちょっと、うん、らかしちゃったっていうのが iOS6 のマップ、
うん、
これトブさんがこれで道に迷ったりしたっていう噂を
そうですね、でも本当使いづらいですよね、うん、普通に検索しても出てこなかったりするんで、
ああそうそう確かに出てこないこの間何だったかな、仙台のさ地名検索したら四国出てきたんだよね
そうそう多いですよねそういうのも、うん、本当海外の地名かなんかで海外に本当に飛んでいったり、
俺そんな遠くに行かないんだけどみたいな、
そうそうそう
あでもさ 3D 使えるようになったね、あの大きい都市だけだったらね、
ああみたいですね、
あ本当に
こうなんか、うん、3D 四角に映るっておかしいな何で立体的に、
アップルにとってのスティーブっていうのはどういう存在だったのかっていうのをちょっと、うん、ほら創設者ってさちょっとここの台本にも書いたけど、
うん、
やっぱりホンダと本田宗一郎、
うん、
パナソニックと松下幸之助、ソニーと森田さん、
うん、
ライブドアとホリエモンっていう感じでさ、うんうん、そこからさ2代目になっていくとやっぱりなんかこう DNA が失われてってなんか違う方に行ってしまうのかなっていうのが、
うん、
まあどの企業にもあるとは思うんだけども、
うん、
アップルにとってスティーブっていうのはやっぱりさっきトブさんが言ったように魂だとは思うって言ったんだけど、
うんうんうん、
このスティーブの DNA っていうのは 今後どう受け継がれて、でクックはどうそれを受け継いだものをこう成長させていくのかという、う
んうん、なんかこうジョブズに実際に会って多分、うん、一瞬だと思うんですよ、こう触れ合いでそのなんか遺伝子が受け継がれるのって。例えばずっとレクチャーしたからって、まあ、染み込んでいく部分もあると思うんだけど、うん、多分一瞬で人と人との出会いって変わる時瞬間ってあるじゃないですか、
うん、
そういう人で若い人の中から、うん、なんかこう本当にそのジョブズに会って一瞬でなんかこう決意して、うん、それでこうアップルを変えるような人が出てくるきっかけには絶対なってるっていう風に信じてる部分があるんですよ。だからうん、なんかまだ未来とか将来って私はあんまり悲観はしてないんですよね実は。
うんうん、それはもうすごく俺もこの1年見てきてもそうなんだけど、
うん、
まあ、スティーブがいなくなったっていうのはあまり感じなかったかなっていうのがすごくあって、まあ ね、プレゼンの会場に出てきてるのはクックとかだったけど、
うん、
なんかすごくスティーブがまだこう製品を作ってるんだなっていう感覚がすごくあって、全然道がずれてるような気もしないし、アップルの製品だし、スティーブの思い描いてるアップルっていうのはそのままずっと来てるのかなってすごく思ってるんだけどね。あとはそれが今後製品にどうね変化が出てくるのかとか、その OS にどう変化が出てくるのかっていうのはそれはそれですごく楽しみな部分でもあるし、そのスティーブが思い描いててたそのビジョンと、まあ、クックはそれをどう再現してくれるのかとか、うん、そこにクックのエキスはどう入ってくるのかとかね、
うん、
そういう部分はすごく楽しみだし、
うん
うん、まあ、DNA はちゃんと受け継がれてるっていうのはすごく感じてますね、
うんうん、あのさ、ジョブズタウンを振り返ってって一番印象的な個人的に見てて思ったのは、あのスタンフォード大学でスピーチしたじゃないですか。手術を受けてで成功した後にスピーチをやられてるじゃないですか、
うんうん、
でその時に本当に個人的に思ったのは、確かにやってることってテクノロジーだったりとか、うん、アップルの社長だったりとかするんだけど、
うん、
この人すごくスピリチュアルな、いい意味でね、人だなっていうふうに思ったんですよ。で、うん、そのスピーチの中で自分の内面の声に従って自分の直感を信じろと、って他人の雑音に気を取られてる時間はないんだって、本当に自分を生きろ的なことを言ってる部分がちょっとあったと思うんですけど、うん、でこれが自分的には一番共感できる部分だったし、
うん、
本当に毎回あそうだってその言葉を聞くたんびに自分が軌道修正を促される部分なんですよね、うん、でジョブズさんがそのアップルを放り出されてもその自分の仕事がやってることがすごく好きだったと、だからもう一回やり直そうって決めたっていう風に言ってたんですけど、
うん、
もしその本当に自分のやりたいことが見つかんない人は探し続けろ探し続けろって何度も何度もそのスピーチの中で言ってたんですよ。で、
うん、
これって自分の体験からすごく納得できたんですけど、 なんでかっていうと、すいませんちょっと長くなっちゃったんですけど、うん、全く個人的な体験なんだけど自分ってすごく病気で長い間苦しんだんですよ自分自身が、
うん、
でその時に何やってもなかなか治んなくて、その治療法っていうのがすごい見つからなかったんですよ自分で、
うん、
ですごい絶望した時期があって、でも本当そういう時って何やってもうまくいかないし、もう本当に真っ暗いトンネルが続いてるような気がして、まるでこう希望が見えないような状況があって、うん、で苦しくてっつって、で全部悪いことは他人のせいにして世の中をこう恨んでるような感じだったんですよ。でそれでももうどうにもなんなくて続いていって、で本当に無感覚になった時に初めて自分がその自分の人生っていうのは自分で何とかしないとどうにもなんないんだっていうことを本気でこう思い出したわけなんですね、うん、でそういう時に自分を救ってくれたのが自分の好きなことっていうのをやるっていうことが自分を本当にこう体験としてね、
うん、
救ってくれたっていう経験があったんですよ。だからすごくその自分の好きなことをやるっていうのは言葉で言っちゃうと簡単なんだけど、
うん、
でも本当にこのジョブズさんが死からこう蘇ってきて、
うん、
それと本当に自分の好きなことをやれって ていう言葉のその意味とか価値っていうのを自分の個人的な体験を通して感じることがあって、うん、でその単に言葉の意味だけじゃなくてその本当に持ってる意味っていうのを自分の体感としてちょっと感じるところがあって、
うん、
でこの人は確かにそのテクノロジーの世界の人なんだけど自分にとってはその人間的にこうなんか導いていく人っていうかそういうイメージがあって、
うんうん、
だからこそ他の人たちにこれだけ亡くなった後もすごく影響を与えてるし愛されてるし本当にただのどっかの会社の社長が死んじゃってみんなが困ったとかって言うんじゃなくて、うん、スティーブのために未だにアップルストアの前に喧嘩がね捧げられて、うん、そしてその日当日みんなが仕事に亡くなった当日もう手につかなくなっちゃうっていうような愛され方をこうした人なんじゃないかなと。だから本当にその人間的にたくさん欠点もあったんだけど人としてなんかすごい光を放ってて、
うん、
それでもうなんかもうすごくなんだ月並みな言い方なんだけどマスターっていうか指導者的なその、うん、存在であったんじゃないかなっていう風に自分はすごい捉えてたんですよ。で今日すごくちょっと長くなっちゃったんだけど、
うん、
ジョブズさんの命日にそんなことをずっと考えて、うん、今日はちょっといたんですよ、
うんうんうん、
でそんなことを考えてアップルのトップページを開いたらジョブズの動画がダーン流れてきてダーン泣いたわけですよ、ね、また
ちょっとあれはちょっと感動したというか、うん、
そう
俺もやっぱりあれですよ、そのたとえどんな有名人が亡くなってもこううるうるしたことはなかったんだけどね、やっぱり去年の今日はねやっぱりちょっと、うん、やっぱりあれだな、俺もアップルをずっと憧れてきたからね、
うん、
まあ、ジョブズも見たいんだけど WWDC の、 あのランチとか食いたいよね、
うん、そこかよ
あれただなんですよねあれ
ただかもしんないけどそのチケット代がいくらだと思ってんだ、
う
ん、
高いねチケット代が高いあとあそこに行きたいわ俺アップルのオフィシャルショップ、
あ行きたい行きたい行きたい行きたい行きたい行きたい行きたい行きたいで、うん、あとねもう一個だけちょっとすごい思ってたことがあったで、これだけはちょっと話したいことがあったんですけど、
うん、
ジョブズさんがビル・ゲイツと一緒に出演したオール・シングス・D っていう番組があるじゃないですか、
うんうんうんうん、
でこれの中で話してたことでアップルがアップルたるゆえんはソフトウェアだっていう風に、うん、おっしゃってて、でそこに本当に進化があるっていう話が出てくるんだけど、
うん、
これすっごいことだなと思って改めて思ったのは、
うん、
昨日 C-TECH ジャパンに行ったんですよ。実は会社さんのちょっと抜け出してて1時間で小走りに
また抜け出し
行ったんだ、ね、3日目にしてやっと抜け出せたんですよ行こうと思ってた3日目で行ったんですけれども、そこにソニーのブースがこう三千と輝いてるわけですよ、
うんうん、
でもねやっぱりねソニーのブースというとね周りと違うんだ、おしゃれなんだ、そこだけもう光り輝いてるんだ、
うん、
で他の製品とはもう全然なんていうの一線を隠してるっていうか全く雰囲気から何から違うわけ、そのブース自体が、うん、でそこの真ん中に三千とキラキラとウォークマンが飾ってあるわけですよ、
うん、
ね、綺麗だなと思って欲しくなっちゃったりするわけですよ、
うん、
でも自分はウォークマン買うなら iPod タッチ買おうとするわけです。で、
うんうん、
なんでかなと思って考えてみたわけですよ、よくよく真剣に、うん、そしたらやっぱり中身が違ってて、
うん、
できることが丸々違うと、丸と違うと、で、うん、フェイスタイムがあって美しいレティーナがあってメッセージアプリがあって、だからウォークマンよりはるか先を歩いてるわけじゃないですか、うん、iPod タッチっていうのはもうぶっちゃけね、
うんうん、
で、まあ、比較するものはちょっと的確じゃないかもしれないけど、要するにもうタッチ自体が素晴らしいソフトウェアのを表してるっていうふうに思ったわけですよ。だからウォークマンじゃなくて iPhone だったりとか iPod だったりとか Bio じゃなくて Mac なんだって選択をするときにはどうしてもそうなってしまうと、
うん、
うん、外装が、まあ、すごくおしゃれなものだけではない、その中身で何ができるかっていうのがすごい違うっていうふうに思ったんですよ。で、
うん、
そのことを本当にジョブズさんが最初の頃から見抜いてて、
うん、
そしてブレずにやってきたって、その功績っていうのはものすごいなと思って、
うん、
でジョブズ自身も言ってるんだけど、日本ではその iPod が出た時に、
うん、
素晴らしい音楽のハードウェアっていうのはもうすでにいっぱい出てたと、
うん、
だけどそこに良いソフトがしっかりと考えられて作られてなかったと、だから結果的に iPod に負けちゃったって、そういういろんなね、その時に出てたそのもの、ハードが負けてしまったっていう風になってたんだけど、あ、本当そうだなって、だから違うんだなって、うん、だから例えば今その iPhone なんかは、例えば Android とハードの面でいろんなスペックの比較っていうのされるじゃないですか、
うん、
だけどすごく昔からのアップルファンとかスペックじゃねえんだよなってあのよく言うじゃないですか、ハードの面でのカメラが何万画素で、うん、あのこういうことでって、だけどそういうことじゃないんだって、うん、まず人間がいて、それでこんなに楽しいすごいことができるって、あくまでもそこがもうブレずにあって、うん、でなんかそこからそれに合わせてハードを作っていくみたいな気がして、うん、あーやっぱりすごいんだなっていうのをね、改めてちょっと噛み締めたんですよね。
アップルは必ずその製品の性能にはストーリーをつけてくるんで、うん、これでこんなことができたら楽しいんじゃないのっていうストーリーを必ずつけてくるんでね、うん、それだからすごくイメージがしやすいっていうのもあるよね、うん、カメラの14,000画素ですとか言われるより、
うんうん、
この iPhone のカメラでこうやってすぐみんなとシェアできますよとか、うんうん、そうやってね、そういうのをすごくイメージしやすいところでアピールしてくるんでね。
具体的にどういう風に使うかって提案をしてくるでしょ
う、うん、
新しい使い方だったりとかさ、うん、こうやって使ったらすげえ楽しいよみたいなさ、うん、コマーシャルの作る一つにしてもそうじゃん、
うん、
ものすごく具体的じゃん。
そう、ワクワクする、あ、こんなことできるんだ、これやったら楽しいじゃんっていう、まあ、実際使わない機能いっぱいあるけどね。
そうおじいちゃんおばあちゃんがさ、孫とさ、うん、フェイスタイムで会話するコマーシャルとかやってさ、うん、じいちゃんばあちゃんはさ、コンピューターわかんねえ、だけど iPad であれができるんだったら俺欲しいってなるわけじゃん、
うんうん、
すごいと思うんだよ、
うんうんうん、
ないと思うんだよそんな会社本当に、うん、
フェイスタイムですか、
うん、
あれグッとくるあったかい感じの
あったかい感じ、ね、人間がいるんだよってさ、うん、最近のコマーシャルではシーリーに向かってさ、うん、あの俳優さんがさ、こうすごく渋く話すコマーシャルがあったじゃん、うん、シーリーにいろいろ部屋の中で話しててさ、あれなんかもさ、なんかまるで映画だよね、
うんうんうん、
ストーリーが本当にそこにあってさ、
うんうん、
渋いと思ってさでこっから先の感じとしてね、うん、勝手に言っちゃうとやっぱりクラウドにつながっていったでしょ、うん、でその後はやっぱりコミュニケーションかなと、
うんうんうんうん、
だから今 SNS とかで Twitter だったりとか Facebook だとか、うん、すごいソーシャル的なものが爆発的にこう伸びてるじゃないですか、
うん、
で例えば映画見てもこれ面白かったよとか、アニメ見てもこれ面白かったよとか、うん、ソーシャルっていう部分がすごく出てきて、で結局は人間って一人でいようと思ってもいれないから、うん、どっかで自分のこの居場所を探したりとか、どっかで自分のこういうこと考えてるっていう表現の場が必要だったりとか、
うんうん、
どんな小さい単位でもこう共有し合うとかっていうようなことがすごくすごい広がってきてるような気がしてさ、うん、そこがなんかすごく時代が変わってきたとこなんじゃないかなと思って、
うん、だってあれだもん、俺もさ、うん、iPhone アプリを買うときはほとんど半分以上トブさんのブログからだよあ、これ良さそうだなみたいな結構ね、トブさんがね、
う
ん、出してくるの結構良さそうなの出してくんだよね、
出してくるねいいとこついてくる、
うん、
だから本当に一人一人は全部違う、うん、だから今までは上に誰かがいて、その人の言うことがバーッと広がっていく、上からこう命令系統みたいな形の古い時代のあれがあるじゃん、うんうん、だけどそうじゃなくて一人一人が全員違うんだけど、
うん、
すごく個性をこう尊重し合いながら共有していったりとか、
うん、
共感していったりとか、つながっていったりとか、そういう一人一人がいて、それがこう輪になっていくようなコミュニケーションのスタイルっていうか、
うん、
そういうところにずっとなんか向かってるような気がして、
うんうんうん
うん、それってすごいなと、
まあ、そこにやっぱり大きく影響してるのはやっぱり iPhone っていうデバイスだったりね、
う
ん、っていうのはすごく感じるね。その横のつながりがやっぱり iPhone とかですごく、うん、横のつながりっていうのかな、縦のつながりも斜めになっちゃったって感じだよね、
うん、iPhone
うん、
だから本当に人のあり方を間違いなく変えた人、
うん、それがスティーブ・ジョブズだよな、
うん、それがスティーブ・ジョブズっていう人だと思う、
うん、
だから本当に生まれるべくして生まれてきて、この何て言ったらいいかな、正しい時に正しい場所にいた人だと思うよ、うん、
そのこのさあのスティーブが亡くなった時にさその言われたのがスティーブが亡くなってしまってその IT っていうかさそのコンピューターとかそのソフトウェアの進歩が止まってしまうんじゃないかみたいなさ、うんうん、進化のスピードが遅くなってしまうんじゃないかっていうことをこう言われてたけど、うんうん、やっぱりスティーブってこう常にさ先、
うん、
行ってきたからね、
うん、
その業界にはスティーブの存在っていうのはやっぱり大きいのかな、うん、やっぱり、うん、その進化っていう部分には
本人にしてみればさ結論は見えてるわけじゃん、うん、ある程度さ、
うん、
そうするとさみんなとかさ時代とかさ技術が追いついてこなくてさ、うん、本人は相当イライラしたと思うんだよ、
うん、毎日イライライライライラこういうことやりたいのになんでできねえんだってね、うん、
それってさアインシュタインとかもさそうだったじゃん、うん、結論は出てて分かるんだけど、うん、直感的に分かるんだけど、うん、そこまでの方程式が分かんないっつってさ、うんうんうん、偉人たちってそうじゃんなんかこう
多分時代がついてこないよね
そう時代がついてこなくてさ、う
んうん、若干俺も時代についてないんでね
それは秀樹教授時代がついてこないんじゃなくて、うん、秀樹教授が時代についていってないから、
うん、ああ逆に一回りして遅れてる感じ
だね一回りしてこう遅れてる方になってるんで
そんな感じか俺は
そんな感じだってアップルの発表会とか、うん、いつも1日ずれるもんね
そうだねなんか時差が俺だけ違うよねちょっとあれ今日じゃないんだみたいな
じゃあ3人でさ、まあ、天国のジョブズさんに向かってさ一言ずつ言って終わりにしようよ、うん、せっかくだから
おういいよ、
うんうん、じゃあ秀樹兄さんから
あ俺からねまあこの1年ねスティーブがいなくなって1年だったけども、
うん、
まああんまりいなくなったような感じもしなかったんで、うん、まあこの路線でずっと行ってほしいなって思うかな、
うんうん、
あとあんまり新製品出さないでくれと、
うん、ジョブズには
関係ないけどあんまり新製品を出さないでくれと
豆に出るとね、
うん、1年に4つも買いたくないとそのぐらいかな俺からは、
うんまあ、じゃあ私からあれですね、うん、それねやっぱジョブズがいないと寂しいね
あそれは
ね、うん、あの発表会の時は寂しいね、うん、まあティム・クックすごくまっすぐな人というかまあ勝手に推測してるだけだけどすごいいい人だと思うんだけどやっぱりジョブズがいてティムがいるっていう感じがしてたんでまあ、後半のスティーブ・ジョブズさんしか知らないですけどリアルタイムで見てるっていうのは、うん、だけどやっぱり寂しいですでもまあなんとか、まあ、私もですね、非常に上からの物言いですがティム・クックを応援しておりますのでティムのことは心配せず安らかに眠ってください以上です
そうですね僕はやっぱりジョブズが亡くなっていろいろこの1年考えることはあるんですけど最初の頃にジョブズが魂を失わない100億ドルの会社にしたいってかなり若い時に言ってるんですよね、
うん
うん、でもう今いや100億ドル以上の会社になってそれでもやっぱり本当にアップルって魂を失ってないというか、ね、もう魂の塊みたいな会社って本当にすごいなってでジョブズがいなくなってからも当面まだそういう雰囲気があるんでうん、本当にジョブズはすごい会社を作ったんだなっていうのをね、
うん、
思いますね、
うん、
そうアップルに出会えてよかったっていう感じはしますね、
うん、それは間違いなくそうだね、うんうん、
じゃあ最後に俺からトブさんに質問です
はい、
はい
今後もジョブズの本が出たら買い続けますか
はい買い続けます
安心しました
そうだよな
トブさんいっぱい持ってるらしいからね本
そうですよ、うん、結構マニアックなとこで知能公文ってご存知ですかねジョブズが全集を学んだ人っていう
知りません
あそうですか知能公文っていう人がいるんですけど
はい
あはいはい、うん、
その人の特集って最近組まれてるマニアックな本があるんですよね
へえあの禅の教えを
そうですそうです
あの教わった人というか凍った人ですねはい、
うん、
サンフランシスコでそういうのを布教をやってた人ですね
はいはいはいはい、はい
うんまあ、そういうののマニアックのとことか
そういう本も見てるんですかストーブさん
あそう本もねありましたけどね「全オブスティーブ・ジョブズ」っていうのもありましたし、うん、結構そういうのマニアックなのも結構いろいろ出てるんで、
うん、へえ、うん、
面白いですよ ジョブズらし
い。
さっきトブさんからジョブズの関連の本でおすすめの本も教えていただいたので、うん、それは、まあ、ここでは内緒ということで。
ひどいな。
とね、覚えてないっていうだけなんだけどね。一冊はアイコンっていう本ですよ。
ああそうですね、アイコンと、あとレボリューション・イン・ザ・バレ
ー、ね、それですね、
おすすめですね。あとまあ本当にマニアックなところで細かいデータを見るんだったらアップルコンフィデンシャルとかもいいですしね、
うん
うん、あと言ってたあの映画みたいなのはバトル・オブ・シリコン・バレー、
はい、
ER のノア・ワイリーが出てるやつですね、うん、
これは DVD、
そうですね、今 DVD で、
これレンタルはないんですよね。
ありますあります。
あるんだ、
うん、
おお、じゃあこれはもちろん iTunes ストアではないという。
いや iTunes ストアでもあるはず。
あマジで、あじゃあそれで見るのが一番いいかな。じゃあ、
うん、いいね。
伝えで探すのめんどくさそうだもんこれ、
うん、一時でもすごくこの1年ぐらいですごくあれやったんですよ。
人気した商品ですかこれ。
最近伝えで起き出したんでちょっと前に2年ぐらい、
あそうなんだ、
うん、その時は結構目立ってましたね。
探してみよう、うん、
あちなみにトブさんってその本とかはあれですか、電子書籍版とちゃんと本を2冊っていうんですか。
あ紙のね、
紙版と電子書籍版って買うんですか、うんうんうん、
基本は紙だけですね。でもあのアップルの公式電気のやつは、
はい、
日本語と英語とありますよね、
はい、
はい、
まあ、どっちも本で買ってどっちも電子書籍でも買ってますね。
それだけで総額1万近くなりますね。
ねえなってますよね。
えでもやっぱそこがなんかジョブズさんのことが大好きっていう、うん、あれでもあるじゃん。あなんかすげえ感じるところが、うん、
本当に好きなんだよねトムさん、本当に好きなんだよね。
いやでも結構多いと思いますよ、そういう人。
あすごいな。
俺はさ、うん、こんなことやってっけどさ、こんなことやってっけど俺ジョブズに愛ないのかな。俺本買ってないもん。
いやジョブズ愛より活字に弱い方が買ってんじゃない、うん、
人。俺アップルは好きなんだけど愛じゃないのかなこれって。俺の場合はどうなんだろうね。
いや愛じゃなきゃここまではなんか長い期間はやっぱり続かないんじゃない。
でもやっぱりねアップルが好きだけど、うん、ジョブズに特別っていう、まあ、ジョブズ好きだけど特別ジョブズのことはどうでもいいっていう人もいますよね。
うん、俺は何が好きなんだろうアップルの。なんか分かんなくなってきたな。
でもなんか最近、
うんうん、
この間もあったんだけどアップルのことを悪く言われると、
うん、
なんかムキーってなる。
あそれはあるね、ちょっとあるね、う
ん、
それは。
じゃあやっぱり愛があるんだよ。
何、うん、だろうね、製品が好きなのかな俺は。でもジョブズが作った、
うん、
Mac が好きだっていうのはあるとは思うけどね。
じゃあ秀樹さんって最初の Mac って何でしたっけ。
あの LC520
です。ああ
まあパフォーマーですけどね。
うん、結構あのジョブズ復帰より前にアップルを使ってた人は特別ジョブズに対してやっぱり思い入れっていうのはやっぱ少ない気がしますね。
でもあの一番最初の憧れっていうのが中学校の時に見たやっぱり、
うん、
SE30 とか、
うん、
あの一番最初のやつなんですよ。あれがずっと憧れてて、
うん、
中学校ぐらいに雑誌で見て、
うん、
それでうわなんだこれかっこいいんだけどみたいな感じでずっとそれが大人になるまでマッキントッシュっていうのが欲しいっていう気持ちがあって、その520が出た時に、まあ、若干お求めやすい価格になってたので、そのまだ20歳ぐらいだったかな、
うん、
まあ、買えるかなと思って買ったんですよ。
その当時はいくらだったの。
それで28万ぐらいしたのかな、25万とか、うん、
なるほどね。な
今のレティーナと同じぐらいの値段で、
うん、
メモリーが8メガバイトとかじゃないかな、
うん、
そういうの買って、うん、それが1993年ですね、
うん、
確か、うん、でその時はジョブズがいないんですよ、
うん、
でそうですね。
で520の後ちょっとずっとそれの後ねブランクが空いて、やっぱり iMac でまた火がついた。やっぱりジョブズが戻ってきてからのアップルがやっぱり好きだし、あいた時の一番最初のアップルの製品で俺の中のアップルに火がついたんですよ。
じゃあジョブズの作った Mac が好きなんだ。
多分そうだね、
うん、
520の後はちょっとブランクも空いてたんで、やっぱりそんなでもなかったのかもしれない。その時は
なるほどね、うん、
iMac がやっぱり衝撃的だった俺の中では。すご
い、うん、確かに、うん、
あれはびっくりしたもん、なんだこれパソコンこれみたいなだったからね、そこから始まってくるかな俺の愛は。
逆に言うとさ、暗黒時代って呼ばれてる時代があったじゃん、
うんう
ん、その時に比べれば今のなんか問題なんか何でもねっていう人が多いじゃん。
何でもないね、
うん、多いじゃん、
まあ、あの時経営者がね全然違う経営者で、うん、でもあの時の経営はあれかな、ジョブズが引っ張ってきた人じゃなかったっけかな、
うん、最初の何年かがスカリーで、うん、そこからまたちょっと変わりますよね、
スカリーの後が、うん、あアメリオがダメだったんだ、
うん、
そう、まあスカリーも最後はあんまり良くなくて、で、うん、まあ、ディーゼルとかって呼ばれる、ね、うん、人とか、
うん、
そうですね、
あの辺がねちょっとやっぱり暗黒時代だんだん暗黒になってって、うん、まあ、ジョブズが復帰してなんとか持ち直したっていうところで、うん、まあ iMac でなんとか持ち直して、やっぱりトブさん、うん、iPod5 世代からでしたっけ、
う
ん、
そうですね、
うん、iPod のね3世代目でやっぱり Windows に対応させたのが一番大きかったんじゃないかな、
うんうん、そうですね、
そこからやっぱり Apple の息を吹き返し方が半端ないっていう感じなのかもしれない、うんうん、それで今現在に至るんだけどね、うん、やっぱりでシャロちゃんもやっぱり Apple 愛だし、うん、俺も Apple 愛だし、
うん、
トムさんはジョブズ愛だし、うん、ということで、うん、まあちょっと今日はいろいろハプニングもありまして、はい、
せっかく出てもらったのに、
はい、いいいい、すいませんこちらこ
そ、すいません、
2時間収録してちょっとどのくらいになるのかなっていうのはありますけども
頑張ります、はい、それでは終わりにしていきたいと思います、
はい、
お届けしましたのはシャロと
秀樹二さんと
飛ぶ iPhone の飛ぶでした、
はい、ありがとうございました、
お疲れ様でした、
ありがとうございます飛ぶさん、
ありがとうございました。